ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さあ、今日ご紹介しますのは渡辺俊彦さん、40代の方からです。はいはい、取り上げていただきたいのが小平市における東京都初の住民投票条例についてです。何十年も前の道路計画が突如復活し、中央公園の雑木林がほとんど削られ、周辺住民の立ち退きも迫られています。先日は 50% の成立要件を課せられてしまい、ハードルは高くなっております。鳥越さんに地方自治とは何かを語っていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。はい、ということなんですが、はい、この小平市における東京都初の住民投票は、はい、先月ですね、5月の26日に行われたんですけれども、はい、まあ、投票は結果不成立で開票は行われませんでしたね。
そうですね。
はい、
でこれは一番問題になったのは、投票率 50% というのが一つのハードルで、はい、うん、それを下回った場合は開票されない。
はい、
まあ、不成立ですよね。
うん、
そういう要件になってるんですけども、
はい、
その 50% というのが果たして妥当かどうかというのが一つあると思うんですね。うん、
50%、
はい、50% を満たさないと住民投票をやっても開票もしないし、うん、開票しないということは内容は全然わからない。
そうですね。
住民投票をやっても賛成反対も全然わからないということですよね。うん、
はい、
で僕はね、僕の意見はですね、
はい、
50% という加減を、要するに投票率の加減、うん、これを決めているいることは、僕はね、それはね、妥当だと思うんです。ね、
その 50% というのが、うん、
いや 50% というか、その数字はいろいろ決め方ありますけども、
はい、
加減を決めるというのはね、
あ、
必要だと思うんですね。
はいはい、
ただ小平市の場合は届かなかったの 35.17% という、まあ、3人に1人ぐらいの、うん、投票だったわけですね。
つまり
3人のうち2人は投票しなかった。
はいはい、
3人1人しか投票しなかったということで不成立になって、
はい、
一切中身はわからない。
そうですね。
で僕はその 50% というボーダーラインを設けたということについては、はい、僕はそれは妥当だと思ってるんです。
うん、
だけど参考資料として僕は開票して不成立だったけれども中身はこうでしたというのはね、僕は公表すべきだと思うんですね。
確かにこれはなんか今後の参考になりそうな、ね、
それはそのまま 50% 超えてて、はい、もし道路の建設に反対という投票が多くてもですね、
はい、
これは何も現実的に意味持たないんですよ。
あ、この
住民の意思がこうだっていうことは分かりますけど、
はい、
実際にこれは東京都道でしょ。
そうですね、
東京都の道路計画ですから、
うんうんうん、
道路を建設するかどうかは東京都の判断ですから、
はい、
小平市の判断ではないんですよね。
うんうん、
だから現実的にあんまり意味持たない。ただ住民の意思を示すことはできる。
はい、
でそういう意味で言うと、たとえ 50% 以下でもね、意思はある程度示した方がいいと思う。
うん、
ただその成立不成立というのをそのいう意味で言うと、
はい、
そのやっぱりある程度加減というのは決めとかなきゃいけない。
うん、
だなぜかというとね、今回の場合も 35.17 ですから3人に1人しか投票してないわけでしょ。
はい、
3人に1人の意思を尊重するか、3人に2人は投票してないので、ね、 意思は反映されてないと思うで、その3分の135.17%については無効とするか、うん、つまり無視するかという、うんうん、まあ、判断に分かれると思うんですけど、僕はね、はい、やっぱり民主主義でもですね、
はい、
やっぱり参加をするということがね、前提条件だと思ってるんですよ、
うん、
政治とかね、
はい、
政治的な行動に住民、国民、市民がね参加をするということが前提条件で、一部の人だけで事態が動くのは僕は良くないと思う、
うん、
それはね、なぜそんなことを言うかというと、
はい、
憲法改正というね、非常に大きな問題が日本の国であるわけですよ、
はい、
でこの第一次安倍政権、つまり安倍さんが前ね、5年ぐらい前ですか、
うん、
首相だった当時に、
はい、
国民投票法っていう法案が成立をしてできたんです、
はい、うん、
でこの国民投票法案によると、衆議院参議院の3分の2で憲法改正をするという賛成があれば、国会が発議をして、
はい、
で国民投票にかけて、
はい、
国民投票が行われて、そして投票の過半数でもって決める、つまり反対賛成を決めるというふうになってるんです、
はい、
つまり加減が示されてない、この国民投票法に。したがって例えば国民投票をやったけども、
はい、
あんまり国民はその関心を示さなくて、例えば 40% の投票率でだったとする、
はい、
で過半数というのは 21% 過半数ですよね、
うん、はい、
そうすると 21% つまり5人に1人ぐらいが賛成と言っただけで、
はい、
例えば憲法を改正することができるわけです。
そうか、はい、
これってすごく恐ろしいことじゃないですか。
怖いですね。
国民の5人に1人、つまりごく一部の人が憲法変えたいって言ったら憲法がすぐ変わっちゃう、
うんうんうん、いやー危険ですね。
ね、
はい、
やっぱり憲法なんというこの国の基本ですからね、
はい、
そんなコロコロコロコロ変わったら困るわけですよ、
うんうんうん、
まして言わんや国会の発議のそのボーダーラインをね、
はい、
半数2分の1に引き下げようという、96条改正しようという動きがあるわけですから、うん、その国会もやすやすと通る、
はい、
で国民投票はもう2分の1ですから、有効投票の2分の1ですから、
うん、
ね、例えば 10% としましょうか。国民が投票に行かなくて 10%、
はいはい、
10% の過半数って何パーセントですか、
5%
超えればいいんですよ、
はい、
5% 超えて 6% ですよ。 6% って言ったら10人に1人もいないんですよ。10人に0コンマ6人で憲法改正が、ね、決まっちゃう。
極めて危険ですね。
だからね、その国民投票という場合には必ずね、はい、どこの国でもそうだけども加減を決めなきゃいけないんですよ、
はいはい、
有効投票はつまり投票率が国民有権者の過半数を超えていて初めて成立すると、
うんうん、
過半数を割っていたらそれはもうあの成立は認めないというふうに決めないと、
うんうん、はい、
僕は最低ギリギリのところでやっぱり過半数だと思うんですよね。2分の1は少なくとも超えてなきゃ、
うんうん、
あの投票率が、
はい、
2分の1を下回ってたらね、その政治に参加した人が、その政治行動に参加した人が2人に1人に達しないわけですね。
うん、なるほど。
半分以下なんです、
はいはい、
だからやっぱり物事は何でもそうだけど、民主主義というのは基本的に過半数、多数決でいくわけですよ、
はい、
多数決というのは全体の中の半分より上というのが、うん、これは大原則なんですよ、
うん、
そうすると国民投票なんてのを基本的には最低限参加した人が半分以上いて、その会議に、
はい、
例えば10人のクラス会をやった時、まあ、40人としましょう、クラス会がね、はい、40人のクラス会討論をやって何か決めたい、運動会をいつにするかというのを決めようという時に、40人だったらやっぱり21人は参加していて、そこで議論をされて決まるというのは最低限の僕はね、あのルールだと思うんですよ。それがね、19人とか18人で会議やって、運動会いつがいいかというのを決めちゃって、でそこに参加しなかった他の人たちも全部それに従わなきゃいけないというのは、やっぱり僕はね、それは民主主義の原則に反すると思うんですよ。だから憲法改正のことを考えれば、
はい、
その国民投票、住民投票というのは必ず加減を決めなきゃいけない。
うーん、
加減、 い、でその加減は基本的には僕は2分の1だと思ってるんですね、うん、だからこの小平の住民投票も住民投票条例で一応 50% というのを超えなきゃ、うん、あの不成立と、
はい、
だから僕はそれはね憲法改正のことを考えればですね、うんうん、こういう住民投票も同じでやっぱり加減は必要だと思うんですね、うんうんうん、ただまあその住民がそういう政治的な行動を起こしたわけですから、はい、参考資料としてね、
うん
まあ、いずれにしても東京都の話なのでその成立しても参考意見、
はい、
不成立でも参考意見なんだけど、うん、やっぱり一つの住民のそういう意思というのがね、うん、そのつまり全部が参加して、
はい
出した結果じゃないけど部分的なもんだけど、まあ、こういう意見がこのパーセンテージぐらいあるよというのはですね、
はいはい
まあ、それは物事を決めていく場合に必要だと思うん
ですね、うん、そうですね、まあ、目安というか
目安として、ね、だから ね、それは僕は開票作業をして、
はい、
何パーセントが賛成で何パーセントが反対かというのはですね、うん、小平市の場合僕はそういう透明性はね、
うん、
取ってほしかったなと、
う
ん
そうですね、
思いますね、ま
あ、開票は結果行われなかったんですけ
どね、そうですね、住民の声がね、うん、反映される、
はい、
住民が参加していくというのは僕は原則だと思うんですよ、うん、地方自治はね、
うん、
でそれを表すにもしかし最低限2分の1 50% ぐらいはね投票には参加してほしい、
うんうんうん、
やっぱりね 35% しかねあの投票に行かなかったというのは僕はねこれは日本のおそらく現実だと思うんだけど、
はいはい、
政治参加は非常に地方自治というね、はい、行政とか政治とかいうことについて国民が関心が低いということなんですよ、
まあ、でも
そこに一番の問題がある、
ね、この渡辺さんが地方自治とは何かを、まあ、語っていただきたいという
だから地方自治というのはね住民がねできれば 100% ね、
はい、
100% いかなくてもね7割6割7割はね住民がその何らかの意思を表明するという、うんうん、そういう住民投票みたいな行動の時に少なくとも6割7割の人がそこに参加をして出た結果でないと僕はねダメだと思う、
うん、そうですよ ね
住民自治というのはそういうものがあの最低限必要だと思うんですよ、
うんうん、
地方の首長の市長だとか町長だとかまあ、そういう選挙だってね、
はい、
投票率30何パーセントってことザラでしょ今、
まあ、今もどんどん低くなってますね
確かねこの間千葉市長選っていうのありましたよね
あはいはい
ね、
はい、
千葉の市長選、
うん、市長選
投票率いくつ何パーセント知ってます
あそれはちょっとわからないですけど
31.35% ですよ
そうですか
3割切ってるんですよ
市長選で
3割までいってるのか千葉の市長選はね
はい
投票率 31.35%
低いですね
前回は 43.50%
あまた低く
なる 31% でね市長が決まるというのはやっぱりどう考えてもね
うん
地方自治を語ることはできないでしょ
そうですねそして住民の意思が反映されてるとはとても思えないですね
だからそういうね僕は一番問題なのは、
はい、
その住民の声をちゃんと反映させる一つの選挙というね、
うん
う
ん、
行動に参加しない人たちがいっぱいいるということのが一番問題だと、
う
ん
う
ん、
そうですね
だから選挙の時に結局投票に行かない若い人たちが投票率が低いですよね、
はいはい、
若い人たちの実は将来を決める選挙なんですよ
そうなんですよ
衆議院選挙でも参議院選挙でも市長選挙でもみんなそうなんだ、はい今政治をやっている政治家の人たちが将来のことを決めてるんですから、
はいはい、
将来のことというのは今若い人たちの未来なんです
うん
若い人たちの未来例えば年金の問題医療の問題、ね、介護保険の問題そういう問題を全部決めるのは、
うん、
待機児童の問題保育所の問題そういうのを全部決めるのは今の政治家たちが決めてる、
はいはい、
今の行政が決めてる、
うん、
それについて若い人たちが何も関心持たないと、
うん、
あなたたちはあなたたちの未来について自分の未来について関心を持ってないという、
うん、
いうことですよと僕は言いたい
そうですね、まあ、その割にはやっぱりぼやいたりしている若者も多いわけで、
うん
まあ、そこにはちょっと矛盾がありますよね、
まあ、ねあのいつの時代も若い人たちはその政治に無関心ということは比較的、
はい、
あの多いとは思うんですけど、
はい
ただ僕らの学生時代は学生運動というのもあったし、
うんはい
もっと 政治とか社会とかいうことについて関心を持ってましたよね。でやっぱり日本の社会が豊かになってきて、
はい、
そんなに不平不満がなくて、不平不満っていうのももちろんあるけども、ちっちゃいねことで、
はい、
そんな日本の政治とか憲法とか、そういうなんか大きな政治的な問題について関心を持たなくても生きていけるという状況が日本あるわけですね。だが若い人たちは関心持たない。でそこから僕はね、問いかけるとすればそこに問題を焦点を当てて言っていかないと、日本の国の未来というのはですね、
はい、
開けない。
まあ、近いところで大きいその投票といえば
参議院選挙、
参議院選挙になりますので、
参議院選挙を少なくともね、
はい、
平均の投票率はですね 60% おそらく割ったり 50% 割ったり、うん、まあ参議院選挙だとどうなんだろうね、 60% は切るでしょうね、
うん、
60% はね、
まあ、どうかこのポッドキャストを聞いてくれている、うん、まあ、20代30代、
ぜひ ね、 やっぱりね、
はい、
投票っていうのは、選挙っていうのは本当に住民が自分たちの意思を表明する数少ないチャンスなんですね、
はいはい、
それはすぐ自分の投票結果が何かに反映されるかどうかっていうのは、それはすぐには言えませんけどね、うん、しかし日本のその民主主義の仕組みでいうと、まあ、それしかないわけですよね。
そうですね、
だからそれをね、自ら捨ててしまうっていうのはね、僕はもったいないと思いますので、
はい、
まあ、参議院選挙は少なくとも投票に行ってほしい
です ね、 ね、はい、まあ、この渡辺さんが寄せていただいた、まあ、東京都初の小平市の住民投票は、ね、まあ、その国民投票にもなんかこうつながる
問題
ですね、まあ、いいね、なんか参考になりましたよね。
そういうことを考える一つの材料ですよね。
そうですね、
で僕は僕の意見を言いましたけど、それは、はい、いろんな意見があると思います。いや、投票率が何パーセントだろうと過半数でもって、それはね、住民の意思だと考えるべきだという意見もあるかもしれない、
うん、そうですね、まあ、住民の方にとってはそれが一番いいのかもしれないんですけど、
それはでも、ね、ある一定の特定のグループだけかもしれない、はい、
そうなりますよね。
そのグループの意見だけが全体に反映されるというのは、僕はどう考えてもね、はい、おかしいと思
う。うん、確かに、
もっと多数の人の判断っていうのは必要になってくる、
うん、
それは最低限5割、
そう
です、2分の1、
2分の1、うん、ですので皆さん投票に行きましょう、うん、はい、渡辺さんありがとうございました、はい、鳥越さん次回もよろしくお願いします、はい、よろしくどうぞ。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。